永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。ヨハネの福音書の中にその御言葉があります、ね。ヨハネがよく神様を知る必要を知りました、ね。ペテロもそうです、ね。今日からこのペテロの手紙第2から学びたいと思います。でこれがペテロの最後の言葉となります。これを書いてその後に殉教されました。第一ペテロには去年もう 1年ちょっと前、ルシ先生が第一ペテロのシリーズをしてくださったんですけど、その第一の手紙にはペテロがその迫害の中に耐えることを書いてくれました。でこの第二はその数年後になりますけど、ネロによってものすごい今まで経験したことない迫害の中にいるわけです。でそれが外からの攻撃、ね、危険のことでしたけれども、で今回は第2ペテロでは中からの危険、ね、教会の中の危険を書いてるわけです。その危険は何かというと偽教師のことです、ね、違うこと、イエス様と違うことを教えている人々が中に入ってきて、ね、人を騙そうとしているのです、ね、それをそれに負けないようにここではペテロが、ね、ほんの知識、ね、神様の本当の真理をよく知るようにと教えてくださいます。でまず最初から一章の一節からイエス・キリストのしもべであり使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じたとえ信仰を受けた方々へとありますね。でまず第一、ね、一番大事なことはこの神であり救い主であるイエス・キリスト、ね、ある方はお家に来てピンポンして、ね、私はクリスチャンです、でもイエス様は神様ではないと言ってる人がいるんですけれども、ね、ここははっきりと、ね、イエス様は神様であることを伝えてあります。そうじゃないと、ね、聖書のすべてが難しくなります。キリストは本当に神様なんですね。そして2節を見てください。神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように、ね、この神と私たちの主イエスを知ること、これが秘訣となります。神様を知ること、イエス様を知ること、ね、この手紙の中に、ね、それがテーマとなるわけです、ね、欠かせないことです。でこの神様を知ることはただただ神様は聖書が神様のことが書いてあるという頭の知識ではなく、 ね、親しい関係を持つ、よく知る、ね、経験のような知ること、それを表しています。だからこそヨハネとかそのように、ね、永遠の命とは、ね、神様を知ること、イエス・キリストを知ることと ありました。で、3節を見てください。この3節はこの手紙 のまとめになります。一番大事なところになります。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。私たち神様の子供である、信仰によってね、信仰によって神様の子供になった私たち信者に、神様は命と経験のために必要なものを全て与えてくださったのです。これがこの手紙の最初のところ、最後のところにもあります。一番最後見てください。一番最後、第二ペテロ3章の18節、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。アーメン。このキリストを知ること、ね、キリストにおいて成長すること、この手紙の目的なんですね。だからこそ私たちが、神様が私たちにその必要なもの、命と経験に必要なものを与えてくださるんですけど、それだけが素晴らしいことですけど、私たちが神様と協力します。成長するのに協力します。ね、3節に書いてあるようにね、私たちがそのお召しになった方を知ってる、ね、その知ってることによって神様の道からが私たちにその必要なものを与えてくださいます。何を与えてくださるか、ね、それは信仰のことです。まず信仰、そして新しい命、ね、その今その新しい命といったら心が変えられることを意味します、ね、今まで私たちが経験したことない心が変えられたこと、それは神様からの助けです。希望が与えられます、ね、そして信者には聖霊様が宿ってくださいますね。ね、御霊の実もあります、ね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、最後は自制です。はい、そうです、自制です。はい、その神様がそれを私たちに与えてくださるんですね。だから私たちはどうすればいいですか、ね、神様と共に協力するんです、ね、まず神様のことを受けます、ね、そのプレゼントをいただきます、ね、そして私たちが柔らかい健康健全な土のようになります、 神様がその種を埋めてくださると、ね、よく芽生えます。土が硬いならなかなか、ね、芽生えません。でも私たちが自分のことを、ね、柔らかくして神様と協力します。でどうやってそれができるかというと、ここに書いてあります。5節から、神様と協力します。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には知性を、知性には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。加えなさい。これが私たちがすることです。努力してすることですね。ね、とってもこの一つ一つ大事な大事なことだと思います。で、まず神様がこのことが、神様、私たちがこのことできるように神様がその用意をしてくださいます、ね、そして私たちが実際に、ね、やれば、ね、やっぱり成長します。実際にやれば、ね、実を結びます。あ、8節見てください。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。実際にやれば、ね、成長します。特に、ね、神様、イエス様を知ることで、ね、成長します。実を結びます。でゴールは、これよく覚えてください。ゴールは自己研鑽ではない、ね、自分を良くするためのことではないです、ね、本当のゴールは神様を知ることです、ね、成長して神様をもっともっと、ね、その親しみを感じて神様を知ることです。パウロがフィリピ3章でこう書きました。私の主であるキリストイエスを知っていることは、ことの素晴らしさの上に一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りやくたと思っています。それは私にキリストを得、キリストを得る、ね、つまり、ね、パウロは自分自身のことを信頼していることじゃなくて、ね、今まで良いことをたくさんしてきましたけれども、ね、イエス様を知ることが第一です。それだけが大事だとパウロが言ってます。だから目的はただただ自分を改善するのじゃなくて、ね、神様を知ることです。でもこれができなかったらどうなりますか、ね、救われていないんですか。9節見てください。9節、ね、これらを備えていないものは近視眼であり盲目であるとありますね。ね、近視眼になってしまいます、ね、それだけじゃん、盲目、もう何もわからない、何も見えないようになってしまうんです。ね、 自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。救われているのに、ね、自分が清められたことを忘れてしまうんです。だからつまずいてしまいます、ね、救われているのに成長せずに、ね、その豊かな神様が用意してくださった豊かな命を経験することはありません。救われるのに、ね、良い行いは必要ない。もちろん、ね、神様が信仰を与えてくださり、その信仰によって救われます。でも成長するためにやっぱり努力が必要です。努力が必要です。その完全な信仰、ね、元気な信仰は、ね、やっぱり活動的な、ね、積極的な信仰ですね。頭の中の知識だけじゃなくて、神様のことをよく知って、ね、活発的な信仰。それでその信仰は、ね、実を結びます。だから成長しないまま納得してはいけません。もう何年前にクリスチャンになったけど、まだクリスチャンの赤ちゃんだという人もいるし、でもそんなことない、そんなことないです、はい、もうそのままはダメです、ね、神様と協力する。すぐこうやって最後まで成長するわけじゃなくて、ね、少しずつ一歩ずつ、ね、今のところから次の段階に行くわけですね。神様との協力で。その反対に自分はもうついたと思う人もいます。でもそれもダメです、ね、ついた人はもう天国に行かれた人だけです、はい、誰でも成長ができる。だからこそこの五節に書いて、五節六節七節に書いてあることを、ね、努力して信仰、知識、知性、忍耐、経験、兄弟愛と愛、これをもって、ね、神様を知ることを励みましょう。そうすればね、驚くほど神様が成長させてくださるんです。それは約束ですよ、ね、パウロが他のところでコロサイ一章の実節に、神にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び、神を知る知識を増し加えられますようにと、パウロの祈りですけれども、ね、コロサイの人々のために、ね、その神様に喜ばれることを成して、それで神を知る知識を増し加えられますようにとお祈りしました。この神様を知ることが、ね、本当に、ね、活動的な信仰があれば、ね、成長してもっともっと神様を知ることができます。そしてその神様を知ること、どうやってするんですか、ね、それが今日の第2のポイントですけど、ね、 神の御言葉である聖書は神様を知るための源です、ね、これちょっと一章の最後の方になりますけれども16節から16節からペテロがその偽教師のことをちょっと話しています、ね、その偽教師は、ね、いろんな作り話のような教えをしてるんですけど、これは2章で詳しく話されますので、来週これをちょっと取り上げてみたいと思うんですけど、でもペテロがこの17節18節にはね、ペテロが目撃したイエス様の変容のことを話しています、ね、ペテロがイエス様と一緒にいて、ね、その詳しいことはマタイ17章に書いてあるんですけど、後でぜひ見てください。イエス様が神様の栄光を表す、ね、変容をなさいました。で、そのペテロが見たこと、ね、変容のこと、ペテロがそれを見て、ね、19節によりますと、その見たことが旧約聖書の預言者の御言葉を確かなものにしました、ね、ということは一番大事なのはその見たこと経験したことではなく、ね、聖書の言葉です、ね、ここは特にその旧約聖書の預言者の言葉ですけど、でもそれは神様の御言葉だと言ってます。だから一番大事なのは私たちが経験するものではなく、ね、神様の聖書の御言葉の真理です。これこそが、ね、確かなものです。で、20節と21節見てください。よく覚えると思うんですけど、それには何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち、聖書の預言は皆、人の指摘解釈を施してはならないということです。なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです、ね、つまり聖書が人によって書かれたんですけど、人がその神様ご自身の言葉を書いたわけです。だから本当の意味があって、人が作り出した、ね、お話じゃなくて、ね、真理がこの聖書の御言葉です。だから指摘解釈、ね、自分が思いたいように考えたいように、ね、それが私の真理になるわけじゃなくて、ね、神様の真理が大事です。で、それはその正しく解釈することはやっぱりペテロがその偽教師に対する攻撃になるんですけれども、でもそれだけじゃなくて、ここで 最も大事なことは、その御言葉の源はどこにあるか、神様のものです。神様から来てるから、神様は正しい方、真理の方だから、神様の御言葉も真理なのですとペテロが言ってます。だからこそ、私たちが自分の経験したこと、神様の御言葉の真理よりも優先してはいけません。詩編ですけど、詩編118編、開かなくていいです、短いです。118編の8節、主に身を避けることは人に信頼するよりも良いという御言葉があるんですけれども、神様に信頼する方が人に信頼する、自分も含めて、自分は人ですね、自分にも信頼せずに、神様に信頼する。でなぜなら、私たちの心が、間違う時もあります。もちろん自分が経験することによって神様に近づくことができるんですね。その場合もあります。ただ、なんかあれで、神様が話しかけてくれたような気がするとか、夢の中に神様が教えてくださったとか、そういうこともあるんですけれども、私たちが罪のあるもので、間違った時もあります。だからそういう経験がある場合は、やっぱりその経験と聖書の言ってること同じかどうか確認しないといけない、もし同じだったら、それならいい、神様がこの経験を通して私に話しかけてくださったと信じても大丈夫です。聖書と違うことなら、ごめんなさい、人が間違ってる。神様の御言葉は正しいです。わからないとき、これは神様の声だと思うんだけどどうかなと思うとき、やっぱりもっと聖書の方を探さないといけない、聖書は何を言うか、同じことかどうか、やっぱり確認する必要があります。もう一つですけど、イエス様自身は言葉と呼ばれました、神様の言葉、イエス様が神様からの私たちへの手紙です、お話です。ヘブル一章の一節見てください。424ページ、ヘブル一章一節と二節、神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、これは聖書の御言葉です。預言者を通して父祖たちに神様が教えてくださったんですけれども、2節、この終わりの時には御子によって 私たちに語られました、ね、キリスト自身が神様の言葉、御言葉となります、ね、他のところに、ね、イエス様が見えない神様の本質を表すとあります。コロサイ一章のところで、コロサイ一章の13節から15節、これ本当に素晴らしい御言葉です。コロサイ一章13から15節、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です、ね、本当に神様が、ね、イエス様を送ってくださって、ね、私たちにご自分の愛を伝えてくださいました、ね、イエス様こそがその見えない父なる神様の形、ね、だからイエス様を見るとき、父なる神様をということです。そのイエス様の死によって私たちが罪から救われて、贖われて、ね、父の子供に なりました。それによって神様の深い愛を示してくださいました。神様を知ること、またイエス様を知ること、それこそ、ね、私たちの永遠の命です。でまとめて終わりますね。で、信仰によって神の子となった私たち信者に神様は命と経験のために必要なものを与えてくださったのです、ね、でも私たちは主にあって成長するために神様とやっぱり協力をしないといけないんです。で、どうやって深く神様を知ることができるかというと、ね、この聖書を持って、ね、神様の御言葉である聖書を持って、ね、神様を知ることができます。今日は第一主の日なので聖餐式をご一緒にしたいと思うんですけど、一つの御言葉を読みますね。今日は第二ペテロだったから、ペテロの別の言葉で別の言葉を読みたいと思います。これは第一ペテロ、第一ペテロ3章の18節です。ごめんなさい、読む前に賛美をしましょう、はい、ごめんなさい、はい、福音賛美歌